今日恵みをいただく御言葉は第2サムエル記の2章1節から11節までです。第2サムエル記2章1節から11節、はじめに一節をお読みいたします。この後ダビデは主に伺っていった。ユダの町の一つの町へ登っていくべきでしょうか。すると主は彼に登って行けと仰せられた。ダビデがどこへ登るのでしょうかと聞くと、主はヘブロンへと仰せられた。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、私たちが信仰を持って歩む日々において、あなたに伺うということ、またあなたの示し通りに私たちが従うということを今日も教えてください。この語るしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を整えてください。神と人との前で犯した罪々を清め、許し、あなたを御前に聖なるものとなるために、主よ、今御前に出て御言葉に耳を傾けます。あなたがお語りください。あなたが支配してください。あなたの御恵みを今日も豊かに我らのうちに取り入れて、ますます聖なるものとしてくださいますように。これからの一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。サウルが死んで後、ダビデはその知らせを受け取った時、もうすごく彼らは衣を掴んで裂いて悲しみを表現しました。断食しました。また、夕方まで泣き晴らしました。そして、このダビデに対して、ね、まあ、自分では良い知らせを持ってきた。サウルが死んだ。私の手で殺したと言ったアマレク人。これをダビデは、それを撃ち殺しました。そして、このサウルのために哀歌を作り、そしてユダの人々にそれを歌わせました。このダビデがですね、第二サムエル記に入って、サウルが死んで後、ダビデが取った行動、それ、ほぼですね、自分から積極的に起こした行動というものはあまりなくてですね、まあ、起こした行動といえば、この2章の一節の、主に伺って、ユダの一つの町に登っていくべきでしょうか。まあ、このように主に伺って、そして、この、一つの町、主はヘブロンへ登りなさいと、仰せられたんですけども、このヘブロンへ登っていくということ以外、ダビデはですね、特に自分から何もしないで、何かことが起きたらダビデの側がそれに対して何か対応するという、そのパターンが、まあ、ダビデが王になるまでのところで多いんですね。まあ、例えば一章のところでは、ダビデの ところにサウルの死が告げ知らされた。で、それに対してダビデは、その、サウルを殺したというものを殺して、そして、サウルのために哀歌を作った。ね、あくまでサウルに対して、まあ、味方ですよという、ね、そういう意思表示を周りに対して表明した。で、それから、まあ、この2章の中においても、まあ、この今日の読む箇所の後半の方で、まあ、ヤベシュ・ギルアで、ね、そこの住民たちが、ね、サウルに対して、真実を尽くしたことに対して、ね、それに対する激励の、手紙を送りましたし、また、ダビデに敵対するその勢力、まあ、サウルの、ね、子孫、また将軍アブネル、ね、彼らに対しても特にダビデは自分から何もしない。まあ、むしろダビデの家来たちがね、勝手にいろいろと行動を起こしたりはするんですけども、でも、まあ、 その将軍アブネルが、ね、ダビデと和睦を結ぼうという時には、ね、ダビデはそれに、ね、向こうから何か行動を起こしたら、ね、それに対してダビデが、ね、応答する。で、また、勝手に部下が、ね、アブネルを殺したとか、あるいは、この、サウルの子を、ね、誰々が殺したということを聞けば、ね、その相手を殺して、で、それで自分は、ね、本当に、潔白であるということを、それを表明する。まあ、ですから、ね、ダビデは、自分から積極的に動くということはあまりしないで、まあ、むしろ、何かことが起こったら、それのことに対して、何か返事をしたり、あるいは、自分は、何か血を流すような罪、そういう事件が起こったら、それは自分は関わっていない。むしろ自分は、サウルたちが死んだことを悲しむ側ですよという表明を、ね、徹底してする。そのようなことを、ダビデは、この、王になるまで、ね、まあ、ですから、後手後手に回っているような感じですけども、でも、これは消極的なことではなく、むしろ主がなしてくださることを、それに従うということを、それをダビデはしております。ダビデは、このユダの一つの町へと、ね、登っていくにしても、ね、自分から、自分の思い意志、ね、自分の良かれで動くのではなく、これにしてもダビデはまず主に伺って、ね、丁重にその行く先の行動を主に伺っております。で、主の御心は、ね、ユダの一つの町へ登っていくべきか、それは登っていけというのが主の御旨であり、じゃあどこに登っていけばよいでしょうか、ね、それも伺っております。で、それに対して主はヘブロン、それを示しました。このヘブロンという、地名、創世記から、何度か出てきております、ね、アブラハムがあの甥のロトと別れた後、ね、甥のロトは、ソドムの方に進み行ったんですけど、でも、アブラハムは産地の方を選び、そしてヘブロンの方へと移住していきました。このヘブロンという言葉の意味は、あの連合とか結合すること、そういう意味です。ですから、ね、ダビデが、まず、真っ先にこのユダの町に、ね、ペリシテの地からユダの町に帰ってきたとき、ね、連合という名前の場所ヘブロンに移住してきた、ね、これは非常に象徴的な、ことですね。あのダビデ自身がそれまで、まあ、本当にサウルから、独立して孤軍奮闘してサウルに追われていた。で、そこから、イスラエル、ユダの地に真っ先に行ったところは連合という町で、そこから徐々にダビデは、ね、そこにおいてユダの王になっていき、そしてひいてはイスラエル全体の王になっていく、ね、徐々にダビデの周りに、ね、連合していく人たちが増えていったんですね。このヘブロンという町は、ね、本当にアブラハムの時代から信仰者たちが、ね、仮住まいする町です。アブラハムも、ね、このヘブロンという町に仮住まいしましたし、またあのヨシアの時代、ね、カレブ、あの偉大な信仰者カレブが、ね、あの産地をください、ね、それを求めた、その産地の中にこのヘブロンも入っております、ね、カレブはこのヘブロンを勝ち取りました。そして今やこのダビデも、ね、このヘブロンの町に、ね、仮住まいをして、ね、このヘブロンの町に、まあ、しばらく住んで、後に、ダビデはあのエルサレム、ダビデの町へと移住していくんですけども、ダビデは7年の6ヶ月の間このヘブロンの町に仮住まいをしました。で、そしてこのヘブロンの町においてダビデは、ね、落ち着いて、そこで子供たちも生まれていきます。2章の2節以降をお読みします。そこでダビデは2人の妻、イズレエル人アヒノアムとナバルの妻であったカルメル人アビガイルと一緒にそこへ登っていった。ダビデは自分と共にいた人々をその家族と一緒に連れて登った。こうして彼らはヘブロンの町々に住んだ。そこへユダの人々がやってきた。ダビデに 油を注いでユダの家の王とした。このヘブロンの町においてダビデは王になりました。まあ、ただしイスラエル全体の王ではなくユダの王となりました。ダビデはユダ族です。そしてこのヘブロンの町、ね、ユダ族の町でありカレブが、ね、勝ち取った。でそれでダビデはこのヘブロンによってユダの家の王となりました。ね、本当に主の導きなんですね。ダビデはこのヘブロンの町において地位を得ていきました。3章2節以降を見ますと、ね、ダビデがヘブロンで子供がどんどん生まれていく様があるんですけども、このヘブロンにおいて、ダビデは王として、ね、またイスラエルの家に根付くその、足がかりをつかみます。4章の後半からお読みします。ヤベシュギルアデの人々がサウルを葬ったということがダビデに知らされたとき、ダビデはヤベシュギルアデの人々に使いを送り彼らに言った。あなた方の主君サウルにこのような真実を尽くして彼を葬ったあなた方に主の祝福があるように、今主があなた方に恵みと誠を施してくださるように、この私もあなた方がこのようなことをしたので善をもって報いよう。さあ強くあれ、勇気のあるものとなれ。あなた方の主君サウルは死んだが、ユダの家は私に油を注いで彼らの王としたのだ。ダビデはしっかりとこのヤベシュギルアデの人々がサウルに真実を尽くしたことを、それを褒めて、それに対して肯定的で、しかも強くありなさい、力づけております。ダビデはこのヤベシュギルアデの人々がサウルにそのような真実を尽くしたということを、それに対して主の祝福があるように、祝福の言葉を送っております。まあ、ダビデは、筆豆といいますか、まあ、筆ではなく使いを送って、このように言わせたんですけども、何かことが起こることに対して、リアクションをしているんですね。ダビデが王になるに至るまでしっかりと物事が起きたときに、正当なリアクションをしております。何か、ダビデに、何か流血事件が起こったときとか、ダビデがそのままそれを放置していたならば、人々はもしかしたらダビデが何か、そういう、策略を立てて、腹黒いことをしたのではないか、そのような、こと、王たるものはですね、そのような、疑いを多くの人々から受けやすいものです。群衆というものは何か有名人が何かことを起こしたらその裏を探って、もしかしたらあの人にはこういう裏があって、こういう下心があるんじゃないか、そういうことを心が傾きやすいものです。ですから本当に王たるもの、また有名人、特に有名な働き人、有名になればなるほどこういうダビデのようなリアクションといいますか気遣いが必要になってくるんですね。ダビデはこのヤベシュギラデの人々、その勇気ある行動をしたということに対して、ダビデの、きっと人々はダビデとサウルは敵対関係にあって、でそれで、サウルのことを嫌っている、サウルが死んだことを喜んでいるじゃないか、人々が思って、もしそういう人々がいたとしても、このダビデの行動はそういう人々に対して、意外な、心を起こしたでしょうね。あ、ダビデ実はサウルのことを好きだったのかな、サウルに対して、実は敵意を持っていなかった、むしろ、サウルのためにこういう真実を尽くしたヤベシュギラデの人々にこういうふうに力づけ励ましの、言葉を送ったということは、ダビデは別に、王になりたいという野心とか、あるいはサウルに対する敵対心が実はなかったのではないか、そのように人々を印象づけたことでしょう。本当に私たちもですね、こういう知恵が必要です。知恵、まあ、ダビデ自身、本心でしたのだと思うんですけども、でもしっかりと、何か、真実なことがあったらそれに対して、激励の言葉を送るとか、あるいは何か、いただいたらお礼の言葉をする、 感謝の意をはっきりと表明するとか、そういったことを本当に、王たるもの、また、特に、人々の上に立つものであればあるほど、また名が知れるようになればなるほど、こういう、気遣いが必要になってくるんですね。これ、本当に、まあ、このしもべ自身も本当にそこを、よくよくこれから気をつけていきたいと思っております。主に用いられる器であるならばあるほど、このような、正当なリアクション、それが必要です。悪いリアクションはもうたちまちにして、悪い噂が広まってしまうものです。もう特にこういう情報化社会でインターネットが、活発になればなるほど、あの人はあの時これこれこういうことを言ったということを、証拠の画像とか動画とかをもう持ち出して、もうあっという間に広まってしまう、そういう状況ですから、ですから特に今現在私たちは、まあ、今天聖はそんな有名ではないんですけども、でもこれからそういうことをどんどん気をつけていくべき、時期に差し掛かっていると思います。まあ、私自身もまた皆さん自身も本当に、言動に対しては気をつけるべきですね。続いて8節以降をお読みします。一方、サウルの将軍であったネルの子アブネルはサウルの子イシュボシェテをマハナイムに連れて行き、彼をギルアデ、アシュル人、イズレエル、エフライム、ベニヤミン、全イスラエルの王とした。サウルの子イシュボシェテは40歳でイスラエルの王となり、2年間王であった。ただユダの家だけはダビデに従った。ダビデがヘブロンでユダの家の王であった期間は7年6ヶ月であった。アメン。まあ、サウルのその子イシュボシェテという子供がおりました。また、将軍アブネル、彼は生きていたんですね。まあ、かのギルバー山での戦いの中に参加したのか、どうか分かりません。もしかしたらサウルは、自分が、死を、まあ、これから死んでしまうということを覚悟して、将軍アブネルを、生かして安全なところにおらせたのか、それは分からないんですけども、でも、サウルの将軍、本当に有能な、将軍であったアブネル、彼は、サウルの死後、サウルの子イシュボシェテ、彼を、マハナイムに、連れて行きました。マハナイム、あのヤコブが、あのラバンのところから帰る途中、マハナイムというところに来た時、神の、軍勢が彼の前に現れて、それで、ここは神の陣営だということでマハナイム、まあ、二つの陣営という名前の意味なんですけども、まあ、要するにヨルダン川の東側の方です。まあ、ですから、あのサウルたちがいたところから、ペリシテ人に攻め込まれてしまいましたので、ですからヨルダン川を東側に渡って、まあ、後退した形になりますね。あの戦地を取られて、領地を取られて追われて、そしてマハナイム、そこにおいて、まあ、軍を立て直す、サウルの家を立て直そうと、まあ、きっとアブネルは思ったんでしょう。まあ、それに対してダビデたちは、まあ、ヘブロン、まあ、川の西側ですね、そちらの方に本拠地を置いておりました。でそれで、まあ、サウルの子イシュボシェテ、彼は、まあ、将軍アブネルによって建てられた王です。まあ、ですから、サウル家はその後、サウルの血筋のものではなく、この将軍アブネルが、実権を握って、まあ、支配して、まあ、実効的に支配をして、そして、まあ、全イスラエル、まあ、ユダの家を除いて、このイスラエルの王としてイシュボシェテを立てて、でそれで、支配することになります。まあ、もっともこのサウルの子イシュボシェテは、まあ、10節見ますと、40歳でイスラエルの王となり2年間王であった、2年しか、王として、立てられていなかったんです。でただユダの家だけはダビデに従って、でダビデは、ヘブロンで、そのユダの家の王であった期間は7年と6ヶ月、 ですからダビデはこの7年と6ヶ月の間に、ね、息子たちを産み、またこのユダの家で力をつけていく状況にありました。このようにしてダビデは、ね、このユダの地、ヘブロンにおいて、本拠地を得て、そして、そこで、着実に力をつけていくことになります。ダビデが、特に何をしたということを、それはあまり、知らされていない。唯一記されているとするならば、ダビデがこのヘブロンの町へと登っていた。それも、主の御旨を伺ってからです。で、こうしてこの後ですね、ダビデの家はますます栄えて、サウルの家はますます衰えていきます。ダビデとしては、ね、本当に主に従って歩むだけ、ね、特に何か、戦略を思い巡らして、ね、何か、力ずくで物事を動かすということは特になく、ね、本当に祝福されていくんですね。私たちの祝福の歩みも、ね、本当に主に従って歩むということです。そして、もし何かですね、起きた場合、それに対してはしっかりと、はっきりリアクションするべきです。正当に、ね、主の道に従って、そして特に、ね、自分の側は、ね、そういう悪いことが起こった場合は、その悪事に手を染めていないということをはっきりと宣言し、ね、その、ね、証拠を示すべきです。そして、相手がもし何か良いことをしてきたならば、はっきりと、ね、それに対して、礼をする。あるいは、ね、相手を近づけてあげる、ね。そういうリアクションをしっかりとしていくべきなんですね。私たちはこの点を本当にダビデに習っていくべきです。どうか皆さんもしっかりと、ね、王族のもの、ね、主にあって、イエス・キリストにあって、王族のものとされたものにふさわしく、ね、このダビデのように、ね、正しい道を、ね、歩んでいき、また、本当に幸いな道を、進んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、このダビデの歩み方について学んでおります。ダビデは自分からことを起こすときということにおいて、本当に主に伺ってから動くということをしました。自分勝手に、本当に自分は油注がれたものだということで、サウルが死んだ途端にどこどこに行って自分の好きな町に住もうとすることもできたでしょうし、またイシュボシェテをいつでも攻め込むこともできたでしょうが、しかしダビデは自分からそういうことをすることなく、あなたの御心に従って歩み、またあなたの導きに従って歩んでいきました。主よ、本当に私たちも焦って自分から何かするではなく、あなたがこれが道だ、これに歩めという、その御声に従った歩みをし、決してあなたの言葉を乗り越えるということがないように、サウルは言葉を乗り越えていろいろとしでかして、そして失敗しました。私たちはこの失敗の道、これも学び、その失敗のパターンに陥ることなく、成功のパターンを歩み、そして、もし相手が何か、悪いことでしてきたならば、それに対してはっきりと違うと宣言し、また相手が良いことをしてきたならば、はっきりとそれに対して感謝とまた祝福を返し、お礼を返し、そのようにはっきりとリアクションするものでありますように。今日もこのダビデの歩み方から多くを学ぶことができたことを感謝し、私たちの尊き主イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天の父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日、サウルが死に、その後、旅では神に会って、いよいよユダ族により建てられ、イスラエルの王としての油が注がれたところを私たちは見ました。決して彼自身が王になるために何かをするということではなく、神の摂理のもとで神様がしたいときに、神ご自身がユダ族を通してこの旅でに油を注ぎ、イスラエルの王としてその座に就かして いるところを見ました。主よ、私たちにも本当に普段から自分がなすべき技をその時々主の前に置いてそれをなし、主ご自身がその都度注ぐその栄光の油に預かることができますように、イエスよ、あなたが私たちを祝福してください。彼はイスラエルの王となって一番最初に彼自身が大概に対してしたこと、それは主よ、イスラエルのために働き戦い死んでしまったものを惜しみ悲しむこと、そしてサウルヨナダンを惜しみ彼らの亡きを戻して、そして彼らのために立派に務めた人々を、キルアヤベスの人々をねぎらうことでした。本当に正しいことをした人をねぎらう心を持ち、悲しむ者と共に悲しむことができ、心を裂く者と共に心を裂き、そして神の御前において御心にかなったことをあたかも空気を捨てるかのように正しく守り行うことができる旅でを拝見しました。主よ、この旅でのようなイスラエルの父になるために、そして多くの人と痛みを分かち合い、そして喜びも、まだそのすべての良いものも分かち合うことができる旅での心を、その感覚を、主よ、あなたが私たち教会一人一人に与えてください。この御言葉に預かる一人一人に与えてください。この御言葉を宣言したあなたの働き人にあなたが豊かに与えてください。そして主の皆が崇められますように、主の皆が崇められますように、より多くの旅でがこの地上に起こされ、より多く旅での道に行き、より多く旅での行いを守り行い、主の皆を褒めたたえることができますように、主をあなたが祝福してください。主イエスキリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。